でーす。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。カメレオンシンガーソングライターの荒牧亮でございます。この番組は私が日本全国津々浦々自分の運転でツアーに行くときに見てきたもの、食べたもの、感じたことを出会ってきた人たち、そして、ライブの模様などなどいろいろ話していきますよという番組でございます。今週もお付き合いくださいます。よろしくお願いします。ただいまですね、私は名古屋の 2days を終えまして、これから東京に帰ろうというところなんですけども、あと関東でのライブがあと3本今月は決まっておりまして、すごくね、来週なんかはですね、バービーボーイズの、ね、方と、違うバンドなんですけど、バービーボーイズの方と対バンをさせてもらえたり、あとはグレイの、ドラムサポートをされている方の、プロデュースしてるバンドですね、自身もドラムを叩いてらっしゃるんですけど、なんかそんな、なんでそんな大物がっていう感じなんですけれども、そのライブのトップバッターを務めるライブがございまして、まあ見てはもらえないんでしょうけどもね、なんですけれども、まあ音源を渡す機会ではあるのかななんて思ったりもしてますので、それも楽しみだったりしますが、名古屋 2days でございましたが、本当にトンボ帰りをしていますね。本当にね、なんだかもうちょっとやっぱり休みを一日入れて、まあゆっくりするなりどっか遊びに行くなりっていうのができたらいいなって思っちゃいましたね。名古屋だけ単発っていうのもなかなかなくて、そうですね、あんまないよな。今までやったことあったかな、まあ、なくはないかもしれないですけどねまあ名古屋で、フリーライブとライブハウスでライブとっていう感じで、2回やらせていただきまして、何よりでもね嬉しいのが、そのフリーライブで見に行けるからお金がかかるライブは行かなくていいやっていう人が少ないっていうのがもうめちゃくちゃ嬉しくてですね、やっぱその、まあ、フリーライブでは物販をこう買うからチャージがないの助かるっていう意見もすごいわかるし、なんですけど、ライブハウスで、まあ、特にライブハウスね、カフェとかじゃなくてライブハウスで、照明があったり、そして自分の思うような演出をこう音の演出もね、頼むことができたり、あとは雑音が少なかったり、っていうところでやってるライブっていうのをやっぱ見てほしいわけですよね。集中してもらうというよりも、集中してこう耳と目と第六感と、もういろんなところをこう駆使してっていう言い方はなんか難しいんですけど、めっちゃこう敏感にさせて、音楽って受け取ってもらえたらなと思っちゃってな、目を子にしてほしいし、耳もダンボにしてほしいし、なんだろう、その肌から伝わってくる音の感じとかも知ってほしいし、フリーライブは一つのきっかけで、なんかゆくゆくはライブハウスに来てくださいねっていうのがやっぱりお願いしたいところですかね。やっぱ大きなところでのライブっていうのはそんなに回数できるわけじゃないので、はい、そうですよね。だからね、まあでもだから本当にフリーライブとそのチケット代がかかる、ライブ両方に足を、もちろんねタイミングとかその予定もあるので、一概にどっち両方来なかったからどうとかっていうことじゃなくて、でどっちに来てくれたからいいとかじゃなくて、なんかそういうのをそのチャージとかがあるなし 関係なく来てもらえるっていうのはやっぱり嬉しいなと思います本当に。ね、でもなんか面白いのはアスナル金山って本当に一般の方が行き来されてるじゃないですか。そうするとこの曲では足を止めやすいんだなっていうのと、あとこの曲では あんまり足を止めてもらえないんだなっていうのが結構ね如実に分かったりするんですよ。プラスやっぱその 4,5 分曲が終わるのを待つっていうのはやっぱりすごく困難というか難しいのかなって思ったりもするので、まあ私の場合特にオケじゃないのでね、でもオケでやりたい曲はたくさんあるんですよ。カオスもやりたいし、そうだな、あとはまあそれこそシークレットトラックのノーアドベンチャーノーライフもそうだし、まあ他の曲も歌始まりとかじゃなければ絶対に合わせられるから、そういうところでもねオケでできたらいいのかななんて思ったりもするんですけど、当然オケがないわけじゃないんですよ。ないわけじゃないのであったらいいのかな。フリーライブだけちょっと挑戦してみるのもいいかもしれないですね。オケを用意しないかんですね。今はどうなんだろう、 CD プレイヤーよりはデータで持っていた方がいいのか、まあ、当然両方持っていれば安心なんでしょうけど、でもよオケでやってる荒巻ってなんか全然かっこよくないなね、皆さんの意見をよかったらねお聞かせいただけたら嬉しいですね。いやでも今日は本当にもう全然名古屋を堪能せずに、毎回そんなに名古屋に来るたびにどっかに行ってるわけではないにしても、なんだかすごくあっという間に終わってしまった感じがありまして、2回歌ってるのにもかかわらず、だから今日はお土産をねいただいたんですよ。それがなんか名古屋名物のものが多かったりしてすごく嬉しくてですね、名古屋を堪能できない代わりに名古屋を堪能させてくれるっていうのはやっぱり嬉しいですね。基本的に差し入れっていうのはもう本当に手ぶらで来てくれて、その会いに来てくれることが一番のプレゼントだよって言ってるので、基本的には全然くれくれとは思わないんですけど、こういうなんか名物みたいなのって自分からなかなか高いし一人で食べるしいいかって思って買わなかったりしちゃうので、こういうのはすごいありがたいですね本当に。あ、こんなこともやってんだって思うし、なのでまあ差し入れに関しましては どうしてもあげたくなっちゃったっていう気持ちが高ぶった時だけ持ってきてもらえたら嬉しいですね。追い抜き追い抜きで、なんでトラックさ遅いくせに追い越し車線走ってんのマジ腹立つわ。そんな感じで東京から名古屋間約350キロの道のりを、ブンブーンとね進んでいるわけなんですけれども、頼むから遅い車は左側の車線を走ってください、よろしくお願いします。高速では特にお願いします。一般道はその騒音問題でトラックが右側を走らなきゃいけないところもあるので、まあ、そこのね違いもあるんですけど、高速道路ではなるべく左側を走ってください、お願いします。私も行ったり来たりしてます追い越しながら、でね走ってるところが新東名のどっかなんですけど、新東名ができる前のナビゲーションなので空を飛んでいるのでいつもわかんないけど、ちぎりトンネル、ちぎりすごい名前、漢字はね線の間でしたよ、数字の漢字の線に、どことどこの間の間でしたよ、ますごい名前がありますね。読み間違えてローマ字をとっさに読んだけど合ってんのかな、私の多分 特技なんですけど、多分ね、すれ違うとき、追い抜くときにとか、追い抜かされたときにナンバーをねチラッと見るんですよね。でどこの人が今ここの名古屋だったら名古屋の道を走ってんのかなって思ったりしてるんですけど、特にねトラックとかはすごい面白いですよ。久留米ナンバーって言って、今所沢でしたね、右左の私が追い抜いた普通車は所沢ナンバーでしたね。トラックはね九州から陸路を伝って、まあ多分阪急フェリー乗ってんのかなとかも思ったりもしますけど、来たりとか、東北道だと当然東北のねナンバーが多いんですけどね。東名は結構本当に西側の九州も含めた西側のナンバーが多くて、それがまた面白くて、今上りなので、東京に向かっている車たちが多いんですけど、西側のナンバー見るとなんか、あー不思議ねって思っちゃいますね。まあでも私の前を走ってるのは相模ですね。ってことは帰ってんのか、このそのなんかなんて言うんだっけな、トラックの元運転手の方の話とか聞くと面白いんですけど、それこそチームしめちこちゃんのね、横田さんっていう方の方、男性の方は元トラックの運転手で、まあ私にそのセカンドを使うと燃費も良くなるし、ブレーキパッドが減りも遅くなるからいいですよとかって教えてくれた人なんですけど、やっぱ長距離を自分の速度、自分が走りたい速度で走れないって結構大変なんじゃないかなと思っていて、タコメーターっていうその今何千回転してますよとか、あとその何キロ走ってますよっていうやつに制限がかかっていて、でかかっていなかったりするとなんか何キロでもオーバーすると罰金みたいな、本当かなって思うけど、そうなんでしょうねきっとね。だからちょっと厳しい世界だなと思うんですけど、でもやっぱね車の運転荒い人もねいるから困っちゃうよね。あとそのこの時間帯のこのタイミングでこのナンバーの人がどこどこ走っているから、あ、栃木ナンバーでした今、カンガルービン、積み荷があるとか積み荷がないとか、そこまでねトラックの運転手さんだと分かっちゃうんですって。なんかそれがないすっごいロマンあるなって思って、でその大体トラックの運転手さんって自分で積み荷を下ろして積んでっていうことをしてるらしいので、まあだから私がね長距離トラックきっと運転だけだったら向いてるんだけどなって思ってもできない理由はそこです。まあやんないけど、やっぱ腱鞘炎なんでね重い荷物とかが持てないんですよね。ちょっとね腱鞘炎ひどくなっちゃったことがあってね、それがちょっとダメなんですけど、すごいロマンあるななんて思っちゃって楽しいですよ本当に。そんなことを考えながら無音で車を走らせてると曲ができてくるわけですね。誰だっけトラックの歌でなんかちょっとプチブレイクしてる子、なんだっけな、もうあの子の曲とかめっちゃしみるやろうな思ったし、でその子は本当にトラック運転手さんに憧れてるらしいし、すごい素敵だよな。やっぱ自分のちゃんと思ってることを歌にしてそこが需要があったりすれば届きますからね、素晴らしいですね。さあ、ここで一曲聴いていただこうかななんて思うんですけれども、今日その撮る前に何をかけようかなと思って、どういう話題に持っていこうか全然考えずに今日は撮り始めちゃっているんですけど、かけたい曲だけは今日決まっていて、聴いていただこうと思います。荒牧亮ソウルフルより No Regrets。
が風に消えてしまわないように大切に守ってたのに
始まっているんですよ、多分この配信がしているときは。でこのソウルフルツアーではもうノーリグレッツは結構その音量が落ちる曲としてはこれぐらいしかないので前のトラックめっちゃフラフラしてんですけど、どうせスマホいじってるか眠いんだべ。どっちや、怖いな。ちょっと待ってね、追い抜くから待ってくださいませよ。出ずってくる、出張ってくるんじゃないかなと思うんですけど、あと道しるべですね。道しるべも、まあ、ロックバラードに仕上げてもらいましたけれども、まあ、歌っていく回数が増えるんじゃないかなと思うんですが、やっぱカオスみたいな曲をねオケでやったらどういう風に私歌うのかなって自分でちょっと楽しみだなぁなんて思ったりもするけど、でもアコースティックであれをやるのが楽しくもあるしなぁみたいなでバンドメンバーいないのにオケのそのギターソロとかある時ってどうしてたらいいのみたいな思ったりもするし、ね、シンガーの人の勉強しないといかんですね、オケでやるならね。あんまりなんか話題を考えずに始めるとどこに行くか分かんないけど、今日はどうしようかな。さっきもうこれのつい直前までツイキャスやってて、その時はなんかこれも話そうこれも話そうって思ってたけど、いざ一人でやるとメモってないからメモってないからな、すぐ真面目な話したがっちゃうしね。あ、じゃあ真面目ついでにですね、そのセカンドブレーキの話がさっき出ましたんで、エンジンブレーキか話しました。その人私に、いやセカンドブレーキを使ってるやつはただの格好つけだって言ったやつがいまして非常に腹立たしかったんですけれども、その人はですね最近交通事故に遭ったらしく、しかもなんか信じられないような事故で、タクシーに乗っていて、で、まあ、機材、まあ、音楽関係というかテレビ業界の関係の人なんですけど、機材を、まあ、とある局に届けに行くために、タクシーを使って届けに行こうとしていたと。その機材を使って多分その映像を撮るんだっていうことだと思うんですけどね。で高速道路にこうタクシーが乗り込んで、でどうやらその最初からその運転手はちょっと行動が怪しかったし、運転も相当荒かったらしいんですよ。まあ、例えば交差点を左折するときにあんまり減速しない人とかね、あとは加速がめちゃくちゃ速い人とかね、踏み込んで、で急ブレーキを使う人とか、まあ、タクシーの中でも運転が相当慣れてきちゃうとそういう風になっちゃう人もいるし、 からそんな人もいるし、もうそういう人は最初からの人は頼むから、センスないよって誰か言ってあげてと思うんですけど、でそういうなんかちょっと、まあ、どんな荒い運転だったのかっていうのは聞いてなかったんですけども、なんか高速に乗ってからも自分の荷物をこう助手席に置いてる何かをいろいろ漁るような、要はまあ脇見運転みたいなのをお客さん乗せてるのにもかかわらずやってると。でその人普段タクシー乗るときって後部座席にまあ普通乗るじゃないですか。で大体の場合ってまだこうシートベルトが浸透していなかったりするんだと思うんですけれども、後部座席に乗り込んだときにシートベルト普段しない人らしいんですけど、その時は何かを感じて、あこの人やばいなって思ってこうシートベルトをしてたらしいんですよね。でそしたら案の定高速道路の渋滞の一番最後尾で全くほぼほぼ減速せずに、そのまま突っ込もうとした上に、多分そのまま衝突する寸前でハンドルを左にバキッて切ったおかげで、どっち側って言ってたかな、左に切ったか多分右側だと思うんですけど、でその話をしてくれたのは男性なんだけど、その男性は運転手の後ろに座ったって言ってたかな、多分その助手席の後ろ側の後部座席に機材を置いてたっていうことになるんだと思う。右側の側面が左側って言ってたかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、もうベコベコに割れて、なんていうの、ベコベコにへこんでガラスも割れて、運転手のところは当然エアバッグがあって、でも後部座席にはそのエアバッグがなくて、もうもしシートベルトしてなかったらそのまま運転手の方に放り投げられて死んでたというような事故が起きまして、で現場にはブレーキ痕がほとんどなかったらしいんですよ。だから本当になんかどっか気が散って前を確認してなかったんでしょうね。ハザード焚いてたかどうかも分かんないけど、その最後尾の車が集中力が全然ないような運転をしていて、でその本人はどうなったかっていうと、まあ、もう当然生きてるんですけど、話を聞いたんでね、もういろんなところにガラスは刺さるわ、多分首の神経ちょっとやられちゃったとかって言ってたかな、まあ、でも付随とかにはならないにしても、機材をその触るのにちょっともう指がしびれると、曲げられないと、一番大事な指が曲げられなくなったり、あとしばらく動けなかったらしいんですけど、歩けなかったらしいんですけど、入院はせずに帰れって言われたり、もう本当になんか散々で、しかもさらにですね、そのタクシーの運転手は普通事故を起こしてしまった場合、怪我をしている人たちを手助けしなきゃいけない義務があるんですよね。それを完全に怠りまして、僕ちょっと手出ししちゃいけないって会社から言われてるんで、通報も自分でやってもらっていいですかって言うんですよ。そんなわけないじゃんマジでびっくりしちゃって、その話聞いた時に、そんなわけないじゃん、もし本当に動けなくてブラーンってどうかなっちゃって意識もないみたいな人に、じゃあ連続させるんすかみたいな、そんなひどいタクシーがあるかいねと思って、ほんで、本人は電話もできたし意識もあったし、すごくいろんなところが痛かったらしいんですけど、まあ、なんとか救急車も自分で呼んで、本当信じられないんだけど、で当然その追突というか、もうぶつけられたトラックの左側はもうべっこべこにへこんでるから、まあ、そっちの賠償とかもあるみたいだけど、もうよくわからないけど、その運転手の話聞いた時にマジ耳を疑ってですね、だから本当ぶつその乗り込んでしまって、そのタクシーの運転手に当たったらもう運が悪かったとしか言いようがないけど、そんな最低なタクシー会社があるのかと思ったらもう背筋凍りましたよね。ほんで今もなんか裁判、その保険屋さんに、その10-0の場合は保険屋さんに出てきてもらえないから、 所を雇って10ゼロの裁判をしているんですけど、多分4年ぐらいその裁判かかるんじゃないかって言われてるらしくて、でもう私は結局何が言いたいかっていうと、後部座席でもシートベルトはしましょうねっていう話なんですけどね。いやーもう本当になんかもう命助かってよかったって安易に言えないことって結構あるんだよなと思わざるを得ないというか、もうまあ周りの人からしたら命あってよかったっていう感じにはなるんでしょうけど、本人からしたらずっとその痛みを抱えていかなきゃいけないし、やっぱちゃんと対応してくれない人に当たっているから、すでになんでこんな思いしなきゃいけないんだみたいな感情とかすごい湧いてくるだろうし、すごい悔しい気持ちでいっぱいになるんだろうなと思うんだけど、まあ大人だからね、皆さんそういう精神面は強いのかもしれないですけどね。いやー私もだから久しぶりにバイク事故の瞬間を思い出したなーなんて思いましたけども、私の場合はタクシーの運転手はもうなんかヘナチョコだったんで、もう全然頼りにならんと思いましたけど、なんかでも自分で通報したかな、どうだったかな。いや本当にひどい人いるんでね、まあ、そういう人に当たっちゃったらもうしょうがないとしか言いようがないんですけれども、少しでも被害がね小さくなるような行動をしたいですよね。今の事故の状況分かった？追い越し、多分追い越し車線側を走っていて渋滞に気がつかずに、そのまま突進してって、でもいきなり目の前に車が迫ってるのが分かって、ブレーキじゃなくってハンドルを切って、で、走行車線側で止まっていたトラックに激突みたいな、分かったかな。でもしシートベルトをしていなかったら、まあ助手席、運転手席側に自分の体が持っていかれた、もしくは窓を突き破って、もしくは頭をそこにゴチッとくっつけて、脳挫傷なりなんなりとか、まあ、もっと重大な怪我になっていた可能性もあるし、いやー本当に不思議ですね。確かに後部座席にエアバッグがないのか、なんて言ってたかな、運転手席の頭を支えるやつあるじゃない、あの首を支えるって言われる、頭を支えるためのなんかクッションみたいな、あれに後ろからおでこがバキッと当たったから首にちょっと神経をやられてしまったみたいなことでしたかな。エアバッグがあればね、やけどで済むんですよね確かね、骨とかの方には異常をきたさないんですよね確かね、あんまりちょっと詳しくないんですけど、いやー本当にね、その人はだから自分で運転もする人だから、この人危ないなっていう嗅覚が働いたからその程度にするなんでしょうけど、いやーマジ安全運転で行きましょうね。まあ私もこうやって喋りながら運転はしているものの、やっぱずっと目線はもう固定してるわけじゃないんですよ、なんかミラーをねチラチラチラチラ見たりもしながら走ってるんですけど、いや本当気をつけようと思いましたね。身近な人にその事故に遭いましたっていう話を聞くとやっぱ背筋凍りますもんね。私も実際バイク乗ってて、まあ、その時 100cc でしたけど乗ってて、タクシーに右折されて、私直線 で私のこと全然見えてなかったらしくて、で突っ込まれて私は滑っていっただけで済んだんですけど、幸いなことにそれが冬だったことによっていっぱい厚着をしてたから表面上の怪我は最小限だったし、膝すりむいたぐらいかな、だからで受け身をとっさにとって体全身をギュッて固めたので、G 地面に頭を打ちつけることもなかったし、肩で受け身を取っちゃったからちょっと肩甲骨が、すごいね、多分全体重乗っかっちゃったんだと思うんで、肩甲骨が浮いてますねみたいなこと言われましたけど、いやー事故はね自分が気をつけててもねなっちゃうことありますから、本当に気をつけましょうね。というわけでこんな話で後半戦良かったんでしょうか良かったのかな。いやーなんか今日が本当に1月らしからぬ暖かさだったんで、昼間が恐ろしくなっちゃいましたね。地球全体が今熱波に覆われてるのかなっていう風に感じるぐらいですよね。あー白川郷にもね雪が積もってないんだろうなと思うと、やっぱりもう恐ろしいですよね。やっぱりこういう話しちゃうな。では、ここで一曲聴いていただきましょう。荒牧亮、トルブルより。この曲大好き、カオス。 しますね。ソロ活動で3年目でってことはツアーに出たのかな、計算、あ、違う、3、4年目の、ちょっと計算が合わない、よくわかんない、なんですけども、その時はコミュニティ FM も30カ所ぐらい回ったし、都道府県はね、全国は回れなかったんですよね。九州は福岡だけだったしね。でも北海道まで行って、四国も行けなかったな、沖縄も行ってないしな。なんですけど、ウルード市ですね。ウルード市がある年にオリンピックなんでしたっけ。いやー、今年の8月はどうなるんだろう。多分まあもう東京の花火大会は中止になったりとかもしてるから、まあ、警備員の確保ができないっていうことだと思いますけども、どこにいるのが正解なんですかね。オリンピックは見た方がいいんですかね。どう思います。まあ私はレコーディングをそのあたりでして、新しい音源を出せたらいいななんて思っていたりするんですけど、全世界の人たちが東京に来ちゃうんだから、東京には多分いない方がいいよね。どうするどうするね、みんなどうする、どうしようか。どうしたらいいかな。まあ今年初めて沖縄ツアーもね、お願いをして今組んでもらっているところなんですけれども、それは、6月終わりから7月頭まで行こうと思っていて、まあ期間ちょっと長めに行ってね、休みも多く取っちゃおうみたいな感じなんですけどもね。いや楽しみですわ、沖縄も。まあ、今年はいろんな初挑戦がありますので、今後も皆様楽しみにしておいてくださいね。というわけで、皆様からのこの番組ではメールを逆になっちゃった、この番組では皆様からのメールを募集しております。あ、そうそう、この話をしたかったんだ。まずメールアドレスは radio@lyoaramaki.com radio@lyoaramaki.com です。で、今日本当に嬉しいことがありまして、このね、あれさっき話したか、これ忘れちゃったな。もう直前にポッドキャストやね、ツイキャスやってたからよく分かんなくなっちゃった。まあ、どこから探してもらえるかわからないんだなって思って、いろんなコンテンツやっててよかったなと思うのは、やっぱポッドキャストを聞いて、ライブに来ましたというふうに言ってもらえると、本当にやっぱりライブを、何しろライブを見ていただきたいって思ってる私からしたら、本当に幸せでありがたいく思っておりますが、その方がね、いい加減メール出さなきゃなと思ってるんですけどっていうふうに言ってはくれたものの、ラジオ的に採用するわけではないので、完全に私の個人メール宛てみたいになっちゃうので、まあ、読み上げないから、ね、すごい長文送ってきてくれた人もいるし、いつも端的にこうラジオ用にこう送ってくれる人もいるし、あとはもう名前をね、読み上げることができたらいいななんて思ったりもするんですけど、まあ、運転してからこうなんていうんだろう、こうなんていうの、携帯をいじれないから、高速だと特にいじれないから、まあ、信号待ちがあれば別ですけど、直前にチェックするのを忘れると結構前にくれてありがとうみたいになっちゃうんですけどね、メールいただけると大変励みになりますが、今日みたいに、会いに来てもらえたっていう喜びはちょっと他に知れないですね。やっぱりすごい嬉しかったです。なので、もしね、聞いてる、密かに聞いてますよっていう方は、リツイートだったり、あ、まあ、ツイートやられてな、ツイッターやられてなかったらフェイスブックで何でもいいんですけど、荒牧亮っていう人がいてねっていう話を、まあ、SNS 上なり、皆さんのお知り合いの方だったり仕事仲間だったりいろんな方に話をしてもらえたらすごく嬉しいですし、それがすごくいいきっかけのになる可能性がやっぱありますので、ぜひとも皆様、拡散シェアよろしくお願いいたします。そしてね、そのじゃあ荒牧亮ってどうやって出会ったらええねんっていうところですけれども、荒牧亮でぜひ検索してくださいね。荒牧亮の荒は草冠の荒い、に牧場の牧、カタカナで亮です。荒牧の牧は牧場ですよ。 荒ぶる巻き場、荒れ放題の巻き場、何でもいいです。とにかく巻かないようにお願いいたします。ぐるぐる巻きにされてしまいますと検索引っかかりませんので、ぜひお願いします。結構エゴサしてますので、つぶやいてくれたらとっても嬉しいです。ホームページ検索してもらったら、ホームページ、YouTube、Twitter、インスタ、メブロなどなどやってますので、そこからなんか拾ってもらえたらとっても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。そんなところですかね。2月解禁になっている情報は何かな。これいつの配信だっけな、1週目だったかな、ちょっと分かんないですけど、とにかく SNS、 ホームページ、インターネット上にいろんな情報を載せていきますし、今後ね、クラウドファンディングが無事に終了しているはずだし、そうするともうリターンをね、これから、作っていくという作業に、まあ、今でも作っててもいいんですけど、いう作業に入りますので、皆様楽しみに待って、参加していただけた方は楽しみに待っていただけたらとっても嬉しいです。では、また来週ですねの更新も楽しみにしていてください。残すところ200キロちょっとでございます。お相手はカメレオンシンガーソングライターの荒牧亮でした。ほいではちょっとそこまで行ってきます。ありがとう。